今日は地震についてのお話です。いつ起こるか予知できない地震、ご家庭では準備万端ですか？本日のゲストは東京大学地震研究所研究推進員、そして日本地震学会会員で深大寺元町にお住まいの岩田隆之さんです。地震の基本的なこと、調布に関すること、防災のことについてお伺いしたいと思います。今日は先生よろしくお願いします。
あ、東京大学の岩田と申します。こんにちは。
こんにちは。先生、頻繁に地震が起こってますよね。
はい。
東京の地震っていうのは起こりそうなんですか？
東京はですね、
はい、
約この80年間震度6以上の地震は起きておりません。そこで、何もないということは非常に珍しい。おそらく裏返せば、はい、それだけ地震のエネルギーが関東地方の地下に溜まっていることを示しております。ですから、この政府から発表ありました30年以内に震度6以上の起こる地震が可能性があるということを発表されておりますけれども、
はい、
おそらく30年以上どころではありません。もっと近い近々にですね、震度6くらいの地震が東京の直下に起こる可能性は十分あります。例えば東京湾あたりで大きな地震が起きますと、約10秒で調布あたりには第一波が届きます。
10秒で早いですね。
で、第一波が10秒で、その後いわゆるねじれ波といわれる S 波というのが遅れて到着します。
はい。
で、これが横揺れを起こすんですが、まあ、東京湾あたりですと調布へ12、3秒で届くでしょうね。
はい。で、先生、あの話変わりますけど、
はい、
あの地震が起きるとすぐテレビとかラジオとかで確認とかするんですけど、表示がすぐ出てきますよね。
はいはい。
あっちこっちにやっぱり震度計っていうのが設置されてるんですか？
そうです。これは全国約1000箇所くらい、
1000箇所、
はい、震度計というのがありまして、これはその土地の震度を示すわけですが、マグニチュードは震度計では求まりません。マグニチュードを求めるのは全国にある観測所が各大学気象庁の傘下の地震計が数千台ありますから、
はい、
その報告を振幅を読み取って、うん、それを気象庁に送りまして、うん、気象庁で決めております。
その地震っていうのはプレートが地殻って言いますか、
はい、
地面を構成しているのがあるんですよね。
あの関東地方は特に太平洋プレートが東から西に動いております。で、南からはフィリピン海プレート、これが北上して関東地方で一緒になってます。で、関東地方の地下に潜り込んでるわけで、これはもう絶えずその力が加わってますから、
うん、
日本列島が曲げられております。で、この運動量はだいたい年間10センチで、これがいずれはこの地殻の体力が限界が来ますと折れます。で、折れたのがまあ断層になって地震になるわけですけども、はい、大きな地震ですと100年とか150年に一遍で、小さな地震も絶えずあります。だいたい関東地方だけでも毎日、マグニチュードで2程度の地震は毎日50回ほどあります。
毎日50回も
50回あります。で、日本列島ですとだいたい年間にマグニチュード3以上の地震は1000回ほどあります。
へえ、はい、あっちこっちで、
あっちこっちで、はい、
はあ、
大きな地震があるとその時は皆さんニュースや新聞で、これは大変だという理解をするんですが、
はい、
1年2年何にもないと忘れてしまうんですね、
うん、
これが一番怖いです。
そうですね、
はい、
調布のことについて先生ちょっと聞きたいんですけど、調布の地形っていうのは地震に対してはどんな感じになってるんですか？
東京のいわゆる江東地区に比較すれば、武蔵野台地のあります調布、
はい、
府中、三鷹、
うん、
この近辺の土地は、比較的には硬い。
あ、硬いんですか？
硬い地層です。ですから同じ地震があってもとか、まあ、震度で比べればですね、1ないし2小さく感じます。ただし直下の地震があればですね、
調布の下で起こった時、
そうですね、 例えば立川断層あたりがね、
はい、
動けばですね、調布は6の強
わ
ですよね。
は
い、
そうなんですね。
起こる場所によってとにかく違います。
そうなんですね、うん、気をつけた方がいい場所っていうのはありますか。
気をつけたいい場所、とにかくあの、うん、地質学的にですね、
はいはい、地
質学的に弱い場所はいくつかあります、はい、一つは橋の付け根、
橋の付け根、
それから旧河川を埋め立てた場所、それから多摩川べりの低い低地ですね、
うん、
それからいわゆる千川野川の川淵、調布から狛江に沿った低地ですね、こういうところは他の地域に比較しますと弱い地層です。
そうですね。でも弱いといっても本当にもう簡単に引っ越せないんで、その防止策っていうのが大切になってくるんですよね。
防止策って言われてもね、
はい、
特に、厳重に地盤を固く作るとかそういうことをやってればいいんですけども、
はい、
通常の建て方ですと、うん、もういわゆる対策というのはなかなか難しいと思います。で今あの耐震建築をその耐震診断というのがありますけれども、
家のですね、はい、
これはですね土台に、まあ、操作をするんですけども、できるだけ後からやるよりも新築の時にそういう耐震工作をやった方がいいです、はい、多少費用はかかりますけれども。
あの先生、例えば地震が起きた時にじっとしてた方がいいんですか。
まず大きな地震を感じた時は自分の身の安全を図ること、すぐその火を消したり、
はい、
で動けませんから、とにかく自分の身をの安全をまず第一に図る。で大きな地震はだいたい1分程度で震動は収まりますから、でそのうち最も大きな激しく揺れるのは10秒ぐらい経ってからです。これはもう逃げることもできませんし、で倒壊するような家屋ですともう10秒12、3秒で倒壊します。ですからまず身の安全を図る、で外へ出るとか逃げるとか広場に避難する、そういう身の処し方をまず第一に考えることが一番ですね。
先生があのお家で準備されてることっていうのは何、はい、かあったら教えてもらいたいんですけど、
僕はですね、
はい、
いつも安全棒を枕元で、車に乗るときは車の中、安全棒を絶えず携帯してます。それから携帯ラジオ、懐中電灯の、まあ、非常に小さい懐中電灯ですね、
はい、
まあ、それはもう必修ですね。で、あの乾パンとか飴なんかもですね、
はい、
数個いつも持っているといいと思います。カバンの中に入れてます。
うん、
都心で災害があった場合に家まで歩いて帰らなくちゃなりませんから、こういう場合にやはりそういう軽い食べ物なんかをですねいつも携帯しているといいと思います、う
ん、あの防災グッズは家の中で、例えば防災のリュックとかはどんなところに置いとけばいいんでしょうか。
これはね、外に1つか玄関に1つ、
うん、外に1つ、
はい、
はい、
で外って言ってもこれは雨、そのまま出しておけば雨で濡れちゃいますから、
はいはい、
なんかの箱、
はい、
小さな小屋があれば小屋なんかに1つは用意しておくと、まあ調布の場合はですね、おそらくあの広場も多いし、それから避難地はだいたい学校が中心になっているかと思いますけども、
はい、
都心に比べて道路は広いし、
うん、
そんなにですね困難なことはないと思うんで、まあその日1日限りくらいは自分の用意した食料で、まず過ごすと、それから2、3日経てばいわゆるその市から給与される、
ね、
はい、食料品などが届くと思いますので、慌てないでですね、1日はまず自分で用意する、そういう心構えが必要でしょうね。
そうですね。じゃあラジオを聞いている方に特にこうお知らせしたいことがあれば、
わかりました。特にあのご婦人にお願いしたいんですが、はい、欲をかかないで、
はい、
あれやこれやをもあれも持ち出そうこれも持ち出そう、絶対欲はかかないでください。
そうなんですか、
はい、
私なんか欲張ってあっちこっち引っ張り出して、
木造の場合は家が倒れるということもありますからね、
はい、
うろうろしてると倒れてきますから、絶対に欲をかかないで、
はい、
でやはり日頃日用品大事なものは枕元へ置いておく、はい、これが大事だと思います、
はい、
でうちでは特に運動靴なんかはですね、新品を下へ下ろさないでうちの中で履いてます。いつでも逃げられるように、それから洋服ダンス、机、テレビなどは動かないように固定しておくことと、茶ダンスの中の重い皿は下へ置いてください、
結構
小さなお皿は上に置いて、
はい、
とにかく重心を低くするために大きなお皿、重いお皿は下へ置くと、
はい、
それから蛍光灯はですね、上から吊っただけにしないで3方向に針金で引っ張っておいてください。天井に
止めて固定
するんです。止めて針金で4方向でもいいです、
はい、
2方向じゃダメですけどね、
やっぱり弱いんです、ね、
これは振り子になって電球が割れますから、
はい、
天井まで届いて振り子になっちゃいます。
だから
その振動を止めるために針金で3方向、最低3方向で止めてください。まあこんなことが最後に気のついたことです、
はい、蛍光灯の話も考えたことなかったですね。ありがとうございます。
特に洋服ダンスなんかはちょっと後ろへ3度4度倒すだけで前へ倒れないですから、これは絶対にやってほしいと思います。
そうですね、食器とかも本当にもう1日その日にやってしまえば済んでしまうことですからね。ああ、
すぐできますからね。
すぐできますよね。はい、わかりました。そろそろお時間になりました。本日のゲストは深大寺元町にお住まいの東京大学地震研究所研究推進員、そして日本地震学会会員、岩田隆之さんでした。ありがとうございました。
どういたしまして。